暗号は解読された。般若心経。岩根和郎。著。2013年11月22日。第1版。出版。はじめに。般若心経の音とリズムには独特のものがある。それを聞くと母が仏壇の前で日課で唱えていた子供の頃の明確な記憶が蘇る。私はその脇でずっと聞いていたことから当時の私でもその音とリズムを半分くらいはそらんじることができていた。その私は物理学を学び科学の学術研究者となりその後会社を起こして経営者となり同時に人工知能の開発をしていて70歳になった今も宇宙と人間への理解を深めることをライフワークとしている。この探求の道の最初に出会ったのが母が唱えていた般若心経であった。いつだったか仏壇に置いてあった般若心経の小さな経典を開いて読んでみると何か当然のようにその意味が行間まで含めてすんなり理解できることに気づいた。私はそれを般若心経の解釈として大切にしてきた。その時点では仏教特有の語句を吟味して理解していたわけではないのだがそれでも意味は十分に伝わってきた。自分の人生体験とも重なり、この解釈で十分にありがたく、実にすんなりと無理なく理解できるものであった。この私の人生体験については一部後半で述べるつもりだが、私は与えられた独自の世界で宇宙との一体を体験し、それを体得することができた。私の体得したそれを空とするならば、空とは宇宙の理念であり、時間軸を超越した高次元の場としての超実体である。まさにそれが空という全皇帝の実在であり、完全なる存在であり、それでこそ昔から馴染んでいた般若心経の話の辻褄はぴったり合う。そして私が体験した空に至る手法も般若心経の示している空に至る説明と完全に合致する。般若心経の全体像も明確になり、微細に至るまで全く矛盾のない解釈が成り立つ。結論から言うならば262文字に一文字も無駄はなかった。そしてそれは仏教でありながら仏教を超越していて過去と現代の宗教を全て包含するほどの見事なまでの人類普遍の真理であった。ところが私にとってはこれほどの般若心経でありながら最近ある時テレビで般若心経の解説を聞く機会があって興味深く聞いていたが私が理解していた内容とはかなり違うものであった。そこでの空の意味は実体がないとするもので、その内容は実に矛盾に満ちていて、しかもそれは空虚で虚無的に聞こえた。そして般若心経の全体の趣旨に関しては全く聞くことができなかった。その後ずっとその違いが気になっていて、どうしてもどこかで解決したいと思っていたが、ある時急遽決心して手当たり次第に4冊の般若心経の解説書を購入してきて、一気に読んで積もったモヤモヤの解消を試みた。しかしながら驚くことに、その書物のすべてが先に聞いた虚無的な内容と大同小異で、空とは実体がないという点で共通しており、私の理解とは大きく異なるものであり、何よりもどれをとっても極めて眼界であり、納得性が乏しく、般若心経の全体像に関して明確な解釈は存在しなかった。仏教用語の語句の説明に終始し、語句の微細に入り込んで、語句の解釈になってはいても、最も知りたい般若心経の全体像が全くつかめないものばかりであった。実体がないと言いながら、そのないものを繰り返し説明し、さらに分類しようとしたり、実に複雑回帰で内容が矛盾しているように思えて、次第に疑問を募らせていき、その気持ちを消し去ることができなくなっていた。そして何よりもどれをとっても解説者自身が般若心経を持て余していて困り果てているように見えたのが印象的であった。さらに言えば仏教の語句や歴史の解説にはなっているのかもしれないが般若心経の解釈として一貫性のある内容とはとても思えないものばかりであった。つまり私のモヤモヤから始まったここ1ヶ月の調査で分かったことは未だ世の中には一貫性のある般若心経の見解というものは存在していないという事実が明確になったことでありこれが重要な収穫であった。私の理解している般若心経は自分にとっては心底納得のできる内容でありながら買い込んできた解説書から分かったことは未だ世の中には一貫性のある矛盾のない明快な趣旨の般若心経の解釈というものが存在しないという事実であった。 それを知ってしまった今、私としてはこのまま素通りもできない気持ちになり、それならこの機会にと私の理解している般若心経を整理して世に出してみようと思い立ち、今回の執筆に至った次第である。私は得難い体験をたくさん積んだことから、私だからできる般若心経の解釈というものがあって良いと確信している。それは解魂だ複数の解説書にあるような解釈とはかなり異なるが、気持ちを込めてこの暗号は解読された般若心経を世に出すことにした。般若心経の解釈を現代の私が執筆するにあたって、私は現代用語の語彙の豊富さに感謝し、十分にこの恩恵を受けるつもりでいる。そしてさらに科学技術の発達により比喩となりうる題材の豊富さは、今の時代に生きて執筆する者にとって何とも素晴らしい環境である。一度は般若心経に関心を持ったことのある人が本書を手に取って読んでいただければ、必ずや、なるほど、そういうことだったのかと言っていただけるものと確信している。私は本書を表すためにさらに様々な仏教関係の資料を集めたが、そこにたくさんの珠玉の言葉に満ちている一方で、読めば読むほど全体像が見えてこないことに歴史の中での混乱を感じ取った。そしてこの混乱の中に自ら入っていってはいけないという強い拒否反応を覚えたのである。宗教は衆生救済が目的でなければならない。そして薬は効くことが重要で、効かない薬はどんなに理論が完璧でも全く意味がない。そして効かない薬は捨て去る以外にない。ただし効く薬を見つけたら、その効能を理論的に説明することは可能である。薬の効果の理論付けは後付けでよい。そこでだが、私のこの執筆作業とは体験が先にあって、それを般若心経に投影して理論付けしていることになる。すなわち理論は後付けである。私は私が納得している宇宙の姿をそのまま般若心経に投影し、私が読み解いた般若心経に秘められた衆生救済の道を私の心に素直に従って書き進めたい。この場面はあえて私の理解と直感に従って必要不可欠の仏教用語を再定義し、さらに定義論争を避けるため、できるだけ現代用語を多用し、現代用語による造語も一部使って可能な限り単純な論理で書いてみたいと思っている。私の体験から隠された行間を読み取り、直訳的な語句の意味よりも内容そのものを重視して、般若心経全体の趣旨を明確にし、誰もが歩めるような実践的な書にしたい。般若心経は極めて論理的に書かれており、数式を丁寧に読み解くようなものである。そして262文字に凝縮されたその内容は奥深く、これはまさに暗号なのである。そして本文で明らかにするが、実は暗号にしなければならなかった明確な理由があるのである。般若心経には経典同知の内容が暗号として織り込まれているのだ。そして暗号であるからこそ、直訳では絶対に意味は通じないように書いてあるのだ。したがって般若心経の解釈とは暗号を解読する作業そのものである。暗号を解読するには鍵が必要である。そのためには行間に隠された解読キーを発見し、行間を埋めて暗号を解くことになる。暗号を構成する語句の一つ一つには重要なメッセージが込められている。一つ一つの語句は直訳の意味ではなく、重要な意味を象徴している。それを全体との関係の中で見極めなければならない。そして暗号を解いてみれば、般若心経のあれほどの難解さは一気に解消し、実に明快な、そして深遠な般若心経の世界が展開する。2000年の眠りから覚めた般若心経の真実に深い感動と喜びを実感していただきたい。各説の最初の漢文の後に、漢文直訳を示し、その後にサンスクリット語直訳を示し、その後に私の解釈した現代用語による解釈を示した。暗号を解くためには、はじめに正確な直訳が必要である。原文となるサンスクリット語や漢語に関しては、私は専門ではないので、最も客観的で、漢文や原文のサンスクリット語に最も忠実と思える宮本圭一著の般若心経とは何か、文献1を選択し、その中の現像訳、般若心経の和訳と、サンスクリット語、般若心経和訳としたものを直訳として使用し、引用させていただいた。宮本氏は著書の中で、私は仏教を含むインド哲学を専門とする学者ですので、本書で一学者の文才を超えた、物のいい方をしたつもりはありません。 般若心経を正確に読めばこうであると示すのが私の仕事ですと書いている。この私は過去に学術研究者としての経験もあり、いかにも学者らしい姿勢に共感したことから直訳として引用させていただいた。一方、この執筆においての私は学術研究者ではなく、学術的立場とは対面にある空の体験者としての立場から書いていることになる。そして本書は翻訳ではなく解釈である。解釈は一つとは限らないことは十分に承知の上で、これは私の体験による一つの解釈であることを明確にしておきたい。